それでは授業を始めます。ですね、今日は先週の復習といいますか、ちょっとダイクストラ法をやって、で ATDP マッチングを説明します。で時間があったらA スターアルゴリズムについて、ちょっとお話をしたいと思います。あ、そうそう。あ、それとですね、他の、授業でも、アンケートを、書いてもらってるかと思いますけども、この授業でも、中間期評価というアンケートをお願いします。今日と言いますか、今配りますので、この時間中に書いて、で、提出をお願いします。これはこの辺じゃないの？はい、ああ、ちょっとまあいいや、もういけない。はい。お、うまそうだね。
うまい。
ここが一番多そうなのでちょっと、うん、適当に配りましたので後ろの方で調節をお願いします。今配ってます、アンケートですけども、授業の最後で、回収をしますので、それまでに、書いてください。で、授業科目番号が263216と。で、科目名がアルゴリズムとデータ構造3。ということになります。授業科目番号とかはですね、授業の最後にまた出しますので、今書けなかった人は後で、書いておいてください。で、授業の予定、毎回、お見せしてますが、ここら辺ちょっと変えました。中間試験までの予定ですが、中間試験の予定といっても、あと、2回しかありませんが、こういうふうにやろうかなと思います。今日はですね、DP マッチングと、まあ、A スターアルゴリズムについて、やります。で、来週は、A スターアルゴリズムについて、詳しく説明をするということにします。で、11月27日に、中間試験になってますので、まあ、前半、こういうことやりましたね、というふうなまとめをして、20日を終わろうかなと思います。で、27日は中間試験と、いうことになります。授業の最初のとき、最初の授業のときにですね、説明をしましたが、中間試験、ですね。評価のですね、3割くらいは中間試験で、当てますので、しっかり準備といいますかね、しておいてください。まあ、何やったかっていうと、まあ、最初は、高知教で書かれた式の計算方法といいますかね、そういう話をしました。で、チューリング機械、文脈自由文法についても、話をしました。これは実は、オートマトンと言語の時に話す、内容を、話そうと思っていた内容だったんですが、オートマトンと言語でちょっと、時間が足りなくなってしまったので、まあ、アルゴリズムとデータ構造3で、 説明をしました。この授業で説明をしましたので、試験の範囲もこの授業ということになります。で、構文解析。構文解析は、2つ、2種類説明をしました。CYK アルゴリズムと、チャート法ですけども、チャート法というか、トップダウンチャート法ですが、特にですね、CYK アルゴリズムについては、少し詳しく説明をしました。ですので、まあ、どっちかというと、CYK アルゴリズムが理解できているかというふうな試験をしようと思います。あと、ダイクストラ法。皆さん、この授業の前にですね、ダイクストラ法について勉強していると思いますが、それ復習を兼ねて説明をしましたので、まあ、それも試験範囲になります。あと、今日やります DP マッチング、AST アルゴリズムについても、まあ、どういう流れでですね、まあ、問題を解いていくかということが、分かっているかというふうな、試験をします。それが、中間試験。で、中間試験終わりましたら、まあ、こういうふうな、流れといいますかね。こういうふうにやろうかなと思います。多分ですね、12月に3回あって、で、1月は2回ということになります。12月中は、ですね、文の、文といいますかね、検索アルゴリズムについて、説明をします。で、1月に入りましたら、まあ、圧縮、まあ、圧縮について、ちょっと説明をするということになります。それで、最後に、期末試験ということになります。で、今日は、ダイクストラ法、先週、説明をしましたが、まあ、今日のですね、AST アルゴリズムに、ちょっと関係してくるので、まあ、ダイクストラ法ってこんなもんでしたね、というふうな話をしておきます。で、その後、DP マッチングについて、説明をします。で、最後に、時間があれば、AST アルゴリズムについて、簡単に、こういう感じのもんだよ、というふうなことを説明します。で、ここら辺は先週と同じですが、動的計画法、なんかですね、問題を解くときに、非常によく使われる方法です。何回も話してますので、読み上げませんけども、多分皆さんが今から何か問題を解くときにですね、こういう考え方をよく使うと思います。4年になりますと卒業論文がありますが、卒業論文でですね、多分、ほとんどの皆さんがですね、まあ、意識しないでそこの動的計画法に関連することを、やると思いますが、その中のですね、半分の人は、ダイクストラ法とかですね、含めて、動的計画法の、まあ、実装例といいますかね、それを使って問題を解く、ということが、あるんじゃないかなと思います。ちなみに、研究室で言いますと、少なくともですね、関口県、西崎県、あと、大渕県、あと私のところと、あとは、よくわかりませんが、多分他の研究室もですね、 これに関連することはあると思います。あ、そうそう。胸鎖剣も多分、これ関係あると思いますね。やるかどうかはわかりませんが、まあ、関連するところで言いますと、小林剣も、まあ、これに関連することを やるかもしれない。ですから、結構な研究室で、結構なというか、半分以上の研究室で、まあ、これに関連することを希望すればやることになるかなと思います。で、ダイクストラ法のところで、まあ、このダイクストラ法っていうのも動的計画法の一つですよという話をしましたですね。で、ダイクストラ法っていうのは最適経路、最適経路っていうかな、まあ、最短経路を求めるそういう、アルゴリズムですね。で、なんで今日またダイクストラ法の話を蒸し返しているかと言いますと、実はエースターアルゴリズムっていうのがですね、ダイクストラ法と非常に近い関係にあります。まあ、ダイクストラ法をもう少し工夫すると、エースターアルゴリズムになるということなんですが、まあ、それは後で説明をします。まあ、ダイクストラ法、カーナビなんかに使いますよと言うんですが、実際にはですね、ダイクストラ法そのもの、まあ、そのもの使ってもいいんですが、もう少し工夫をする、というのがあります。で、まあ、実際には、まあ、工夫の一つとしてですね、今日最後の方で説明をしますエースターアルゴリズムなんかが使われるということになります。で、ウェブなんかで見てますと、エースターアルゴリズム、他のところでもよく使うんですが、ゲームのプログラミングですね、よく使ってるようです。ゲームについて私、よく知りませんが、ゲームのプログラマーの間では、非常に、なんていうか、メジャーな方法。つまり、皆さんが、今、といいますかね、勉強してます、ダイクストラ法、あと、エースターアルゴリズムっていうのは、まあ、ゲームのプログラミングによく使われるということになります。まあ、卒業してからですね、ゲームのプログラマーになりたいという人は、この辺の話を、よく理解しておく必要があるかなと思います。あるかなというか、これは必須だろうと思います。で、ダイクストラ法、全部は説明をしません。先週やりましたので、まあ、ダイクストラ法、こういうふうな、経路問題を解きますよ、ということですね。エースアルゴリズムのところでちょっとやりますが、まあ、左側のとスタートのノードから、ゴールまで、調べます、ということです。で、まあ、動的計画法、ダイクストラ法というのは動的計画法で、まあ、動的計画法というのは小さな問題の答えをですね、より大きな問題の、問題を解くときに利用しますよということです。具体的には、この問題は、何が、ゴールかと言いますと、A から F までの最短経路を求めましょうという問題なんですけども、この A から F っていうのは、すぐにはですね、わからないですね。すぐにはわからないんですが、例えば A から B っていうのは、まあ、割とすぐわかりますということです。A から C っていうのも割とすぐにわかるですね。A から D っていうのも割とすぐにわかる。ですから、この A から D、A から C、A から D、 こういう、まあ、割と小さな問題ですね。それを使って F まで求めていきましょうということです。で、後で、もう一度言いますけども、これ、CYK アルゴリズムでもそうなんですけども、ボトムアップの方法なんですね。ボトムアップの方法っていうのは、自分のいる、近くのところからですね、順々に、まあ、視野をですね、広げていって、それでより遠くまで見渡しましょうということになるかなと思いますが、つまり最初は全体像が見えないんですね。全体像が見えない。で、もし全体像がなんとなくでもいいんですが、分かっているなら、つまり、構文解析で言いますと、CYK アルゴリズムの後に説明をしましたトップダウンチャート法ですね。トップダウンチャート法というのは、CYK アルゴリズムは本当に下の方から順々に枝を伸ばしていくという感じで作っていったわけですけども、トップダウンチャート法っていうのは、より広い、部分ですね、情報を利用して、なるべく計算量を減らしましょうという、話です。ですね。で、ダイクストラ法っていうのもやっぱり CYK アルゴリズムと同じようにですね、最初はスタートの方しか見えないですね。だけど、もし、完全に分かって、完全に分かったら探索する必要はないんですけども、ある程度、全体図が分かっていればですね、そういう情報も利用しましょう、というのがあります。で、それが、実は、授業をですね、最後に、説明をします、A アルゴリズムとかですね、A スターアルゴリズムということになります。で、ダイクストラ法は、まあ、先週やりましたので、まあ、今回は全部は説明をしませんが、例えば、まあ、この状態って言いますかね、ダイクストラ法を、渡航士としている状態では、例えばですね、C から F までですね。C から F まで、どのくらいの距離があるのか、最短距離どのくらいかっていうのはわからない。もちろんわからないです。わからないから探索するわけで、わかったらもう探索が終わってるということですね。まあ、そういう情報が全くない。この C からですね、先は闇であるというふうな、知識で探索をしていくというのがダイクストラ法です。まあ、便宜的にですね、こういうふうに、書いてますが、F までですね、D から F まで、距離が7だよ、E から F まで、距離が5だよ、というふうに、書いてますけども、プログラムといいますか、アルゴリズムで利用するのは、ここら辺を処理している間は、ここら辺は使わないですね。それが、まあ、CYK アルゴリズムであるし、ダイクストラ法であるということになります。で、まあ、順々にダイクストラ法の場合には、左側からですね、右側に、処理を移していくということになります。まあ、こういうふうに、まあ、隣接ノードですね。確定したノードから、アークを伸ばしていって、それで、順々に、 まあ、確定濃度といいますかね、最短距離が確定していく、確定する濃度を増やしていくということになります。まあ、ここら辺、まあ、最初にですね、求めた、まあ、ここの話をしてますけども、最初に求めた暫定的な最短距離というのは、後の処理で覆ることもありますよということです。覆るまでは、覆るまでというか、確定するまでは、まあ、黄色の濃度で表しています。確定してしまったらもう、ここはもう処理をやらなくていいということで、青く書いていますということですね。で、だんだんに処理を左から右に移していくということになります。まあ、こういうふうに、ダイクストラ法の場合には、まあ、全部青くなりましたので、まあ、左から右に、まあ、処理を進めていって、最後に、ゴールであります F まで来たら、処理が終わりということになります。処理が終わりますと、まあ、ここに書いてありますように、ここのね、F がどこから来たか、それを覚えておけば、簡単に、最短ルートも求めることができます。最短距離っていうのは、まあ、ここにたどり着いたときにですね、決定するわけですけども、それぞれの、ルートといいますかね、どこから来てるかというのを、覚えておけば、まあ、最後に、ゴールの方からね、順々に、たどっていくことによって、まあ、最短ルートも求めることができますよということになります。これがダイクストラ法ということになります。まあ、ダイクストラ法のアルゴリズム、ここに書いてありますが、書きましたが、さっき説明した通りです。文字でこういうふうに書かれても、これだけだとね、ちょっと分かりにくいかなと思いますが、まあ、こういうふうな動作で、も一緒に、見ながら、このアルゴリズムを見てもらえば、すぐに、理解できるかなと思います。で、ダイクストラ法の特徴ですけども、この最短経路の見つけ方っていうのはさっき説明しましたように、ゴールノードまでですね、処理が終わった後、まあ、ここの話をしていますが、この11っていうのがどっから来たか、どっから来た結果かっていうのを覚えておけばいいということですね。で、このダイクストラ法、最短経路の、問題を解くのにですね、まあ、ほとんどの最短経路の問題を解くのに使えるわけですが、注意しなくちゃいけないのは、距離がマイナス、距離とかコストとか、適当に言い換えちゃってますが、まあ、距離と考えてもいいし、コストと考えても構いません。このさっきのノードじゃないや、アークにくっついているここの数のことですけども、これが、この例の場合にはですね、みんな、正の整数ですよね。正の整数の場合には、実数でも構わないですが、こういうふうな、ダイクストラ法で解くことができますが、もし、 一つでもですね、そこら辺のノードでマイナスがありますと、解くことが、ダイクストラ法では解くことができません。マイナスになってしまいますと、ダメですね。ですので、もしマイナスのコストが出るようだったら、少し、ですね、前処理といいますかね。そのマイナスのコストのところを、上げるように、下駄を履かすといいますかね。一列に、全部、10足すとかね。まあ、そういうふうな、処理をしなくちゃいけないと、こういうことになります。で、この一番下、何をやってるかと言いますと、ここの、この問題はですね、A から F、の最短距離を求めましょうということだったんですが、その、処理の過程でですね、他のノード、D でも C でも E でもですね、ここに書いてあります、青い、ノードの近くに書いてあります青い数字がありますけども、これは、例えば A からE までの最短距離というふうになっています。問題としては A から F までの距離を求めましょう、ということでしたが、それを解くために、他のノードの距離も調べることになりましたよということです。以上が、ダイクストラ法の、特徴ですね。この後といいますか、授業のですね、最後で、エースターアルゴリズムの話をしますが、エースターアルゴリズムっていうのは、ダイクストラ法を、ダイクストラ法に少し工夫を加えたという方法になります。それでは、DP マッチング、について、説明をします。DP マッチングっていうのもですね、やっぱり、さっきから言ってますように、言っています、動的計画法の一つです。動的計画法に分類されますアルゴリズムということになります。この DP っていうのは、何の略かと言いますと、ダイナミックプログラミング。ダイナミックプログラミングってのは何かっていうと、動的計画法です。動的計画法を使ったマッチングという意味です。で、いろんな、利用方法があるんですけども、例えば、一番、わかりやすい例としまして、文字列の称号というのがあります。例えばですね、これ去年、考えた例なので、今年、見てもらってもあんまりピンとこないかなと思いますが、武田と、中台と、どのくらい似ているかということを考えるときにですね、この DP マッチング使いますよということです。で、文字列の照合してみましょうということを考えます。ね、そのときにですね、時間余りというんですかね。二つの文字列、例えば、二番目の文字が違っているだけ、っていうんでしたら、多分皆さんですね、二番目の文字が違ってるよ、一箇所違ってるよ、というふうに、すぐ答えることができると思うんですけども、例えばですね、脱落があったりですね、挿入があったりしますと、どこがどういうふうに違っているかというのを説明するのが難しくなるだろうと思います。 置換だけだと簡単なんですが、この、照合するときにですね、置換誤りだけ考えればいいですよという場合には、簡単に、皆さん答えられるかなと思いますが、ここの脱落とかですね、挿入が、もう考慮しなくちゃいけないという場合には、それほど簡単ではないですね。で、例えばですね、下に音声認識にも使えるというふうに書いてあります。音声認識っていうのはどういうことをやるかと言いますと、音声信号と言いますか、音声波形を、まあ、計算機の中に取り込みます。で、取り込んで、音声の、例えば、あだったらですね、あと発生した部分の特徴を捉えて、あ、ここの部分はあだな、というふうに、まあ、決めます。で、例えば、アヒルというふうな、発生だった場合にはですね、子音と母音、分けますとですね、最初がアで、子音の音、エッジの音ですね。で、次にイの音が入って、その次にアールって言いますか、流音って言いますが、それが入りまして、最後に、母音のウが、入るということですね。ただし、実際の音声ではですね、皆さん多分想像つくかなと思いますけども、特に、普通に話しているですね、言葉ですと、実際には話しているんだけども、聞こえるんだけども、すごくですね、それを発生している空間が短くって、それで、読み取れないというふうなことが頻繁にあります。例えば、アヒルのイのところですが、皆さん、私が今アヒルって言ったときに、イという音聞こえるように、聞こえてるかと思いますけども、実際にですね、録音して、波形を観察しますと、イっていう音がなかなか、他の環境でですね、イという、音が、ちゃんと録音されてるんですけれども、アヒルと言った時には、なかなか、イという音がですね、観測しにくい。あるいは観測できても、イという部分が非常に短い、ということになります。そうしますと、計算機では、そのイという音がですね、認識できない、ということになります。そうしますとどういうことになるかと言いますと、アヒルという、辞書といいますかね、標準パターンといいますけども、標準パターンと比べるときに、私の発生したアヒルでは、イという音が脱落してしまったということがあります。さて、脱落したらどういうふうに評価すればいいかと、ね、なかなか、あと難しい問題があります。ですので、その、脱落、あるいは、挿入ですね。そういう、誤りも、考慮した、マッチング方法というのが必要になってきます。で、その、脱落とか挿入とかですね。そういうものを考慮した、マッチング方法ということで、DP マッチングというのを使います。で、私が今説明したのは非常に簡単な、非常に簡単といっても、音声認識の世界ではですね、大体、そうな、20年くらい、もう少しは前かな、25年とかですね、そのくらい、前には、主流の考えとして使われていました。今はもう少し、工夫されましてですね、下に書いてあります、 HMM、皆さん名前聞いたことあるかな、あるかもしれませんけども、ヒルマルコフモデルというルート方法がありますけども、まあ、そういう方法を使っています。ただし、この実はヒルマルコフモデルというのも、DP マッチングといいますかね、今から説明します、これを少し拡張した、そういう方法ということになります。HMM については、この時間には やりませんけども、3年になってからかな。関口先生のですね、ヒューマンマシンインターフェースかな、という授業で、出てくるかなと思います。小林先生の授業でも、小林先生は、確か、この前、立ち話で言ってたのだと、大学院のですね、授業で HMM についてやろうかななんて言ってました。もし、HMM について、理論的なですね、話を聞きたければ、ぜひ大学院に行って、小林先生の授業を受けてください。で、話がちょっとずれましたが、このですね、DP マッチングというのは、医学といいますかね、最新の、遺伝子、なんちゃ、遺伝子情報ですね。まあ、それにも使われていますということです。具体的には、皆さんの体を、作り上げている情報のですね、DNA ですね。それの比較。例えば人間がですね、猿とどの程度似ているか、何パーセント似ているとか、なんとか、テレビといいますかね、ニュースで聞いたことあるかなと思いますけども、それ何やってるかっていうと、その DP マッチングやってるということになります。で、DNA の場合にはですね、比較的、なんて言いますかね、簡単と言いますか、方法的には非常に簡単で、ただのと言いますかね、あまり工夫をしない DP マッチングで解けるかなという気がします。なんでかと言いますと、DNA っていうのは、この、A, G, C, E, T と、この4つですか。4つのですね、核酸かな。それからとなってます。で、この並びによって、情報を、記述しているということになりますので、これを、比較すればいいということになります。例えば、これ適当に、これ私が適当に書いただけですので、あまり、意味はありませんけども、例えばこういう、DNA の並びとですね、ここにあります、DNA の並び、どういうふうに、比較しようか、といったときに、まあ、DP マッチングが利用できますということです。この DNA もですね、ここにあります、脱落とかですね、待ち感はもちろんありますが、脱落とか、挿入というふうな違いがありますので、簡単には、比較はできない。簡単には比較できませんけども、まあ、ここにあります、今から説明します、ロート DP マッチング、というのを利用しますと、比較的簡単に、簡単なアルゴリズムで、照合することができます、ということです。で、じゃあ、DP マッチング、DP マッチングで扱う問題としてどういうものがあるか、ということですが、 今からですね、文字列の称号を例にとって、説明をしますが、こういう方法は簡単ですよね、ということです。例えば、痴漢しか、誤りと言いますかね、ない場合には、比較的簡単に、ここが間違ってるとかな、ここが違ってますね、というふうに言うことができます。あ、間違った。これ大文字じゃなくて小文字のつもりで書きましたが、いつの間にか、大文字になっちゃった。小文字に直しておきます。これですとですね、C と Z とですね、ここが違いますよというふうに、すぐにわかるというわけです。ですけど、例えば、この場合はどうでしょうかですね。A, B, C, D, E, F という、文字列に対して、A, B, D, E, F。まあ、この場合にはですね、脱落があるよ、挿入があるよ、痴漢があるよ、ということが分かっているので、B は、C がないね。C は、C が2つ、1つ多いね。で、D はですね、Z と C が入れ替わってるねというふうにわかるかなと思いますけども、これがもう少しですね、長かったり、あるいは、複数個、こういう、脱落、挿入がありますと、どの文字とどの文字を比較すべきかというのが、問題になってきましてですね。で、比較が難しくなっていきます、ね。ですので、DP マッチングっていうのは、脱落挿入、痴漢誤り、これを考慮して、照合することができますよ、ということです、ね。あ、それで、そうそう。一つ、ということは忘れましたが、音声認識に使えますという話が出ました。DP マッチングっていうのはですね、DP マッチングっていうのは、かなり前から知られていた方法でしたが、音声認識に使ってみましょうと、思い立ったのは日本人の研究者です。今はまだやるじゃない、体感されてしまったかもしれませんが、休校大に移ったんだと思うな。休校大の佐古江先生という人がですね、DP マッチングを音声認識に利用しましょうということでやり始めました。で、佐古江さんは、ずっと大学というわけではなくって、NEC のですね、中央研究所にいました。で、そういう、日本人の研究者が、DP マッチング、音声認識に使ってみましょうと、こういうことで、始めたということです。で、NEC のですね、今、なんていう名前か忘れましたが、中央研究所だったかな、中央研究所だったかと思いますが、そこに行きますと、佐古江さんが、音声認識、DP マッチングを使って音声認識をした、その、なんですかね、記念の、なんていうんですか、パネルといいますか、それが、見られます。もし、工場見学なんかでね、あるいは、会社見学なんかで行くことがありましたら、見てきたらいいかなと思います。で、話が、ちょっとそれましたが、 じゃあこの DP マッチングってどうやるか、ということですけども、この DP マッチングもやっぱりCYK アルゴリズムあるいはダイクストラ法と、同じような方法です。まあ、最初にこれを見せるよりはこっちを見せた方が良かったかな。どういうことをやろうとしているかと言いますと、まあ、これ、武田とですね、中台という、文字列の図書の称号と言いますか、比較ですけども、最初の、まあ、中台の N、武田のT の方から処理を進めましょうということです。で、この処理を進めるんですけども、一見して、分かるように、中台と武田、最初の文字から違ってますよね。最初の文字から違ってますので、まあ、100% 同じということはもうすでにないわけです。ですので、痴漢誤りはもう、あるわけね。で、その痴漢誤り、どこの部分とどこの部分が違っているだろうかということをまず最初に、探しておきます。これが不一致コスト表というんですが、0と3が書いてありますね。で、ここに書いてありますように、まあ、コストというふうに書いてますけども、まあ、一致していれば0、一致してなければ3、コストが3というふうに決めて、なんでこれ3だと、なんでこれが3なのかというふうに質問しないでほしいんですが、勝手に決めました。 3というのは私が勝手に決めました。で、文字が、一致していれば0、文字が一致してなければ3というふうにこのマトリックスに書き込んでおきます。見れば多分皆さんわかるかなと思いますが、何をやっているかと言いますと、縦の行とですね、横の行、あ、横の行ではなくて、まあ、縦と横について、例えば TT とですね、N は違っているので、まあ、一致してませんので3と書きます。ね、T と A は一致しないので3と書きます。ね、ただし、武田の A と中台の A、これは一致してますので、0と書きます。というふうに書いておきます。ね、これが、不一致コスト表。これ、全部、書いておきます。いますね。で、これを使いながら、順番に、まあ、処理を進めていきますということです。これ、処理のですね、方針としましては、さっきも言いましたように、最初、ここの部分から始めて、最終的に、ここに至るコスト、総コストですね、あるいは、まあ、距離と考えてもいいかもしれませんが、それを調べましょうということです。で、まあ、勝利を進める上でですね、いくつか決まり事といいますか、決め事があります。それはここに書いてありますが、ペナルティってのを、ペナルティというのとコストというのも、まあ、一致に、一緒くたに使っちゃってますが、移動のペナルティと、不一致のペナルティというのを考えます。不一致のペナルティというのはこれです。ペナルティというのは、まあ、コストとペナルティ一緒にしちゃいましたが、 文字が一致するときには0と、一致なければ3とこういうですね。ですからこれと、もうすでにこれを作りましたので、これはいいと。で、もう一つですね、ペナルティがあります。何かと言いますと、移動のペナルティと。これは、不一致のペナルティっていうのは、なんだ、痴漢のですね、痴漢誤りを表すためのペナルティ、ということになりますけども、移動のペナルティっていうのは、脱落誤りあるいは挿入誤り、これを表す、ペナルティということになります。ですので、横に一時ずらすというのは、まあこちらが、一つ、文字が多いというふうに考えるですね。挿入誤り、ということになります。逆に、下にですね、一時ずらす、というのは、ここの縦のですね、この例だと、武田が一文字多いということで、武田に対して、挿入誤りが、そういう挿入誤りとか、一つ多いということになりますね。で、斜めと言いますかね。こういう、ルートの場合には、縦も横も一文字ずつ進んだということになります。つまり、挿入も脱落もありませんということですので、これはペナルティなしということになります。同時に一文字ずつ移動ということになりますので、斜めの矢印と言いますかね。斜めのルートというのはペナルティなしということになります。ですので、移動はこういう、まあ、3種類の移動、ということになります。この移動をしながら、ここの部分からですね、ここの部分から、ここの部分の、枠を埋めるまで、処理を進めていきますということです。で、ここの図は何を表しているかと言いますと、すでにですね、上の一行目、一行目とですね、一列目違う、左から一列目ですね、それがすでに埋まっていますが、これどうやって埋めたかと言いますと、ここから数えてですね、ここは、N と T、比較しました、ね。一致してませんので、3、というふうに、N と T が一致しませんので、ここまでのコストが3ですよ、ということになります。で、その隣、ここの枠は どうやって埋めるか、と言いますと、横に移動しますので、1足します。横に移動して1足します。それで、A と T はですね、一致しませんので、また3を足します。ということですね。ですので、ここの部分が、これは何を表しているかと言いますと、移動のペナルティを表します。ここの3というのは、不一致のペナルティを表します。3とですね、ここで表します3と、この4、あ、この3と、移動のペナルティ1、それと不一致のペナルティ3、これを足しまして7ということになります。以下同じように、K の場合には7からですね、横に行きますので、11、まあ、というふうに、なりますということです。同じように、 縦についても計算することができます。こういうふうにですね、計算することができます。こういうこと。まあ、こういうふうにですね、順々に、このマスを埋めていきます。で、ここの部分は、なんですぐに7とかけたかと言いますと、ここに至るルート、ね、ここの2番目の枠と言いますか、この2番目のマスに至るルートというのは、例えば、移動はですね、この3種類しかないんですね。横に行くか、斜めに行くか、下に下がるか、この3つしか、移動の方法がありません。で、ここに至るルートは、どれかと言いますと、斜めに行くルートもですね、縦に行くルートも、まだ、なんですかね、この、この枠内からですね、外側から、この、移動というのが出てきてしまいますので、斜めもからも来れないし、上からも来れない、ということになります。ですので、ここを埋める、ここを計算するためには、ここから横に行く、一通りの方法しかないということになります。以下こちらは同じですね。で、こっちについても同じです。縦についても同じ。移動の方法としてですね、3種類ありますが、横に1文字ずらす、行き方というのは、枠外から入ってこなくちゃいけないですね。斜めもやっぱり枠外から入ってこなくちゃいけないということになりますので、まあ、ここを埋めるためには、ここをですね、下に下がる方法、ルートしかないということになります。ですので、ここの下の方を埋めるためにはどうすればいいかと言いますと、一つ上のですね、枠、一つの上の枠に書いてあります数字プラス、移動のペナルティ1ですね。一つ下がりますので1。それと、一致してれば0。一致してなければ3。これを全部足したものが、ここに書かれるということになります。この場合には、下に、前のって言いますかね。一つ前の枠には3が書いてあります。で、それから下に3がありますので、1を足します。で、N と A というのは一致しませんので、3を足します。ということで、結局7ということになります。ね、まあ、こういうふうに、1列目と、こういうのを、埋めていきます。ということになります。で、これが、最初の、方法ですね。じゃあ、2行目はどうすればいいか。2行目はですね、実は、3通りの方法が、例えば、ここの部分、ここの枠をですね、ここの枠に至るルートとしまして、3種類あります。これ、縦に 一つ行くのと斜めに行くのと横に行くのがありますので、それを考えますと、ここに至るルートとしましては、斜めからですね、斜め上から来ているルートですね、それと、横から来るルートと下か、上から来るルート、この3種類があるということがわかるかなと思います。で、この枠を埋める、この枠に数字を埋めるために、何をするかと言いますと、この3種類のルートのうち、一番、コストの少ないものを選びます。3種類のうち、この3つのルートですね。3つのルートのうち、一番コストの少ないものを選びます。で、例えば、横から、ここの枠から、横に行くルートの場合、ここの枠にね、何が入るかと言いますと、すでにここに7があります。7プラス、横に移動しますので、移動のペナルティが1、つきます。それプラス、ここにたどり着いた時の不一致のペナルティですね。不一致のペナルティがあります。で、不一致のペナルティなんですが、この場合にはどちらも A ですので、どちらも A というか、A ですので、不一致のペナルティは0ということになります。ですので、この場合には、7プラス、1プラス0ということになります。ですので、8が、ここに書かれる候補ということになります。じゃあ、下から降りた場合にはどうか。これもやっぱり同じでですね。一つ前のですね、ルートの一つ前が、ここですね。ここが7あります。で、すぐ、下に降りてきますので、移動のペナルティが1あります。で、不一致のペナルティは1してますので、0ということになります。ですので、この場合には、7プラス1プラス0ということで8になります。ね、どちらも、上から来るのも下、横から来るのも、ここに書かれる候補は8ということになります。もう一つルートがありまして、斜めに来るルートですね。斜め下に下がるルートですけども、これは、ここに3がありますと、ね。一つ前は、ここです。で、その次に移動のペナルティはいくつかと言いますと、斜めに来てますので、0ということになります。で、その後、不一致のペナルティはどうかと言いますと、両方ともアですので、0ということになります。ですので、ここでは斜めに来ますと、3プラス、一つ前のマスのに書いてあります3プラス移動のペナルティ斜めに来てますので0プラス不一致のペナルティ0ということで合計しますと3ということになります。で、ここに行きますルートは全部で3種類ありますが、上から来るのと横側から来るのでは両方とも8だったわけなんですが、斜め、下と言いますかね、斜めに来るルートは3ということになります。この3つのうち一番小さい、コストを持ったルートを選びますので、斜めから来ます、このルートが採用されまして、ここには、その時の3という数字が入ります。というのが、ここでの処理ということになります。 以下同じです。同じことをやってきます。ここを埋めるためにはですね、3種類、上から来るのと横から来るのと斜めから来るの、ありますので、それぞれ、計算をしまして、で、どちらが、3つのうちですね、どれが一番コストが少ないか、で、コストの少ない方を、ものをと採用しまして、ここに書いていくという処理を、どんどんします。ね、で、矢印ですね、青と黒、色で分けてますけども、青い線は、採用された、ルートということになります。黒は採用されなかったルートということになります。で、本当はですね、ここでもやっぱり3種類あるわけですけども、全部書くのは大変なので、2つだけに、採用されなかったものは、2箇所だけに留めました。もちろん、この8を書くにあたってもですね、下から来るルート、斜めからルート、来るルート、あるわけです。で、この場合どうか、と言いますと、3種類ありまして、ここもやっぱり3種類ありまして、この場合ですね、青い矢印は横から来る線になっています。これ、多分、ダメなんだ、うん、これはですね、例えば下から、上から来る、ルートはですね、11、もうここで11になってますので、調べなくてもいいかなという気がしますが、11プラス、移動のペナルティ1プラス、K と A ですので、一致してませんので、15ということになります。で、斜めから来る場合にはどうかと言いますと、7プラス、移動のペナルティはありませんが、不一致のペナルティがありますので、10ということになりますかね。それに対して、横から来るのは、どうかと言いますと、ここに3があります。ここが3です。ね、3プラス、縦じゃなくて移動のペナルティが横ですので1です、ね。で、それプラス不一致のペナルティが3ということになります。ね、ですので、3プラス1プラス3ということで、7になります。上から来るのが15で、斜め上から来るのが10で、横から来るのが7でしたので、この場合には横から、のルートが採用されまして、その時のコスト7が書かれるということになります。以下同じようにずっと計算していけばいいということになります。じゃあ3行目、どういうふうに計算すればいいか、ですが、同じです。2行目と同じようにですね、計算していけばいい。移動の、種類は3種類しかありませんので、その中で、一番コストの少ないものを、選んでいきます。こういうこと。これもやっぱり、4行目もやっぱり同じです。同じなので、説明はしませんが、同じように計算していけばいい。プログラムの場合には、同じところをぐるぐる回っているということになります。で、最終的にですね、行で、計算、 行単位に計算、計算といいますか、ね、処理をしていきますと、まあ、こういうふうに、順々に上からですね、ここが書かれまして、最終的に、右下のですね、ここの枠が、埋まることになります。で、この枠が、この左下の枠、あ、左下だ、右下の枠に書かれた数字が、この竹田と、この中台の、まあ、照合コスト、ということになります。どのくらい似ているか、どのくらい似ているかというよりは、どのくらい違っているか、という、まあ、指標になります。これ、コスト、あるいは距離ということですので、もし、これが大きければ、似ていない。これが小さければ、似ているということになるというのは、皆さんわかるかなと思います。例えば、両方ともですね、竹田の場合には、どうかと言いますと、ここが0で、ずーっと斜めにですね、あ、これ1文字多いのか。中台の方が1文字多いのね。まあ、N 行 N 列だった場合には、で、全く同じ文字列の場合には、ずーっと斜めのですね、ルートが採用されまして、で、最後に、まあ、この場合一つ多いけども、まあ、最後に、右下の枠が、埋めることができます。ね。その時に、全く同じだったら、ここは、照合コストは、ゼロということになります。で、まあ、DP マッチング非常に、なんて言いますかね、簡単な処理でありますが、例えば、ここのですね、ここの枠を埋めようとしたときに、どういう処理をするかというのを、ちょっと取り出して、もう一度説明します。ここの D という枠を、埋めるためには、どういう処理をすればいいかと言いますと、上から降りてくるのとね、斜め、上から降りてくるのと、横からと言いますか、左から、横に来るのと、この3種類あります。この3種類、それまでの距離とですね、このルートを使ったことによる距離、それを足して、ここまでのですね、距離の候補を計算します。それが3つ。で、例えば、一番上に書いてありますのは、ここまでの距離が分かっているということですね。ここまでの距離が分かっているので、まあ、この斜めに降りていく、そういうルートを取ったときに、D までの距離はいくつになるかというのを計算します。それは A までの距離プラス斜め移動のペナルティプラス V1 ペナルティということになります。同じように、B からのルートもですね、まあ、こういうふうに計算します。で、ここからのルートも、まあ、こういうふうに計算します。で、計算しましたら、この3つのうち、どれが一番コストが少ないか、というのを計算します。で、一番、まあ、最短距離といいますかね、コストが少ないルート の、まあ、コストをですね、ここに書き入れますということです。で、一応あの DP マッチングの説明をしましたけれども、この DP マッチングっていうのは、まあ後でです、後でって言いますか、説明します、A スターアルゴリズムというのとも関連がありますよ、ですね。というか、多分皆さん気づいてるかなと思いますが、枠を書いたりですね、グラフで表したりとかしているので、ちょっと毛色が違うかなという気がするかもしれませんが、ダイクストラ法と同じ、あるいは、枠を書いているので、なんか前にやったことがあるかなというふうな気になるかなと思いますが、CYK 法と同じいいです。で、ですので、まあ、こういうふうな、兄弟文といいますかね。あるいは、まあ、親戚くらいかもしれませんが、まあ、こういうのがあります。ということです。で、DP マッチング、最近ではですね、医学の分野、なんて言いますかね、でも使われています。あるいは、関口県、とかで、利用して、関口県は、音声認識なんか、研究してますが、それで利用している HMM、あるいは、多分、小林県に行ってですね、こういうことやりたいと言えば、卒論のテーマになります、HMM、あるいは、胸下県に行って、胸下県に行ってもですね、こういうことができる、HMM ですね、それとも関連があります。まあ、重要、こういう話は非常に、重要ですので、この時間だけではなくって、さっきも言いましたように、関口先生のヒューマンマシンインターフェースですね。多分 DP マッチングからの話から HMM の話説明してくれるかなと思いますが、まあ、こういう事業とも関連があります。あと5分なのでですが。あと5分しかありませんので、まあ、触りだけ説明をしますが、前半のですね、最後は、A スターアルゴリズムを説明しようと思います。今週って言います。来週ですね。来週、A スターアルゴリズムについて説明をしたいと思います。A スターアルゴリズムは最短経路探索問題を解くためのアルゴリズムです。で、最短経路探索アルゴリズムというのは、ダイクストラ法、皆さん勉強しました。で、ダイクストラ法とですね、A スターアルゴリズムほぼ同じです。まあ、ダイクストラ法にですね、少し工夫を加えた方法、ということになります。で、どういうことかと言いますと、各ノードからゴールまでの推定距離を利用します。で、推定距離というのはですね、まあ、こういう、条件を満たしていることが、A スターアルゴリズムの条件になります。で、これを満たしてない場合、なかなかですね、この推定距離っていうのがちゃんと計算できなくって、 場合によってはといいますか、問題によってはこれを得ることが難しいという場合があります。その場合にはこれ A スターアルゴリズムじゃなくて A アルゴリズムというふうな言い方で言われています。ですので A スターアルゴリズムっていうのは、まあ、A アルゴリズムのですね、特殊な場合ということになります。で、もし推定距離が全部ゼロだったら、推定距離が、まあ、今からの説明しますので、人によってはピンとこないかもしれませんけども、各ノードのですね、各ノードといいますか、すべてのノードの推定距離、全然計算できなくって、いいや、もうゼロでいいや、というふうにしてしまうと、どういうことが起こるかと言いますと、この推定距離っていうのをですね、という情報を全く使えずに、処理することになります。で、そういった場合にどうなるかと言いますと、全くですね、ダイクストラ法と同じということになります。つまりですね、エスターアルゴリズムっていうのは、ダイクストラ法に、推定距離、各ノードからゴールまでの推定距離の情報を付け加えて利用した方法ということになります。時間になりましたので、今日は、これで終わります。来週、ダイクストラ法じゃなくて、エースターアルゴリズムについて、説明をします。